聖書を朗読します。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか？ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目に蘇らなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って、十二弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアとであった。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを人たちに話した。ところが人たちはにはこの話は戯言と思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ、甘みのだけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。
本日のメッセージは、生きた方を死人の中に探すのかです。
改めまして、おはようございます。私は教会の牧師として、結婚式とか、葬式を営むことがあるわけです。もう数十回は合わせて言えばやってるかなと思うんですね。で、結婚式の場合はですね、クリスチャンの場合であっても、クリスチャンでない方の場合であっても、似たような喜びとか華やかさというのがあります。しかし、葬式というのは全然違う。私も一人の人間として、友人や、あるいはまた親族の葬儀に行ったことが当然あるわけです。仏式、あるいは神式、さまざまな形で葬儀を出席いたしました。で、そういうこともある中で、やはり教会の葬儀というか、クリスチャンが生涯を終えられて送られるところの葬儀というものほど、悲しみを超えた希望にあふれる葬儀というのは他にないというのはやはり強く思いますね。そのような希望にあふれることができるのは一体何なのか。今日の聖書の箇所はまさにその原点に当たった出来事が起こった。これが聖書のメッセージであるわけですね。一言お祈りしてからご用意しますので、黙祷の姿勢をお取りください。天の父なる神様、今御言葉が朗読されました。私どもも生まれて、どんな人も長い短いはありましても生涯を終える時がやってまいります。そのような時に今日の御言葉のメッセージがお一人お一人の確信となり、またそれが大きな希望へとつながっていく、そのようなことになることができるように、どうぞ主が帰りにくださいますようお願いいたします。語りますしもべをお気になる方々、お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊い御子イエス様の御名をとして祈ります。アーメン。さて、最初にこのルカの福音書の24章を通してわかる第一のメッセージは、キリストは死で終わりではなかったという端的な事実ですね。つまり、蘇られたのです。独説の神の御使いが語られているように、ここにはおられません、蘇られたのですというわけです。つまりイエス・キリストというお方は人類の罪の救いのために十字架にかかった。これは誰でも認めるところでありましょう。それは金曜日であった、これもわかる。そして金曜日から金土日と3日目の日曜日の朝、イエス・キリストは死を蹴破って蘇られたのですというのが 聖書のメッセージであるわけですね。まあ、そんなことがあったのかと。それは精神的な復活じゃないんですかという方もおられます。まあ、私はこの金剛地区の牧師会を、まあ皆さんに呼びかけて一緒にやっているわけですけれども、どうしても呼びかけてもおいでならない教会もあるわけですね。10個ぐらい教会があるんです、金剛の地区にですね。でその地区の中でそうですね、4つぐらいは来ないんですね。で来ない理由は当然あるわけです。それは時間がないとかいうことよりも聖書のを信ずる信じ方が違うんですね。復活は精神的なものなんです。ある先生などは復活をどう読んだらいいんですかという求道者が訪ねてきて、うん、それな、難しいなと。私もこの箇所を来て悩んでやっと悟ったよってこう言ったんですね。で私は、先生この復活というのは悩んで悟るもんですかと言って、まあちょっと皮肉にめいたことを言ったわけですけれども、要するにそれは事実起こったのではないと。精神的に例えば愛する方の思い出なりがくっきりと蘇ってくる、そういう精神的な復活ではないですかというように考える人がいるわけですね。しかし後で申しますように、そういうことではことが済まない出来事がやはり起こったんですね。これは決定的な事実、この復活のニュースを伝えた女の人たちが弟子たちに伝えましたけれども、当時でさえですね、そんな馬鹿げたことと言ったんですよ。11節をご覧いただけますか。ところが人たちにはこの話はたわごとと思われたので、彼ら女たちは信用しなかったと。つまり蘇ったというお話を聞いたときに、それはたわごとだというように、弟子たちも初めから信じ受け入れなかったということなんですね。ですから今に始まったことではない、21世紀科学の時代だからこそ信じられないのではなくて、もう昔からですね、同じように信じない人たち、弟子たちの中にさえそれがあったということなんですね。でもなぜ復活を信じることができるのかとあえて言うならば、私はその根拠というものがやはり2つは少なくともあると思うんです。1つは弟子たちが何度も何度もキリストの復活された体を見、手で触り、そして確かめた事実であったということです。例えば疑い深いトマスという人が出てきます。ここに戻ってきますけれども、ヨハネの福音書というところ、ルカの福音書の次ですね、ヨハネの福音書の20章の26節から29節まで開けていただけますか。第3版はですね、224ページ、ヨハネの福音書の20章26節から29節まで、ヨハネの福音書の20章の26節からお読みします。8日の後に弟子たちはまた室内に寄り、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て、このイエスが来てというのは復活をされたイエス・キリストという意味ですね、が来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。トマスは私たちの時代に生きる一人の人間のように、復活なんかは頭から信じなかったんですね。幽霊を見たんだろうとか、亡霊に何かこう紛れて思ってしまったんではないか、こういうことをトマスは言っていたんです。 かしトマスにもキリストは現れたんです。そしてあなたの指をここにつけて私の手を見なさい。どうして手かっていうと釘の跡でしょう。脇に刺しなさいっていうのは最後の一月、あまりの苦しみのためにローマの兵士が最後の一月で心臓のところを突き刺すんですね。息の根を止めるわけです。その脇の跡、槍の跡を差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさいと言われたんですね。この弟子たちがこのようにして疑い深いトマスも含めて見て触り、そして確かめた結果述べ伝えられてきたことであったという事実でしょう。第二は、弟子たちの殉教から始まるところ2000年の歴史というものは重たいものがあるということです。皆さんも学生時代に学校でキリスト教の歴史に触れたことがあると思います。キリスト教の歴史は殉教から始まるんですね。イエス・キリストの復活を述べ伝えたがためにローマの皇帝ネロの迫害の中で彼らは殉教の死を遂げるんですね。もちろんペテロもそうです。パウロもそうです。そして多くの弟子たちが殉教の死を遂げるんです。もしもキリストの復活が弟子たちの作り話、これも当時の時代にすでにピラトが彼らが作り話をしてデマを飛ばすといけないからって言って番手をつけるとまで言っていたわけです。そういう作り話をしたというのであれば、そんなデマを飛ばした上で殉教の死まで遂げていけるかということなんですよね。皆さんお互いに、まあ、死ぬ時がやってくるわけですけれども、私の経験から言うと教会員の方々の何人かが私を個人的に呼ばれました。それはやはり自分にとって心の中にこう溜まっている、どうしても解決したいという問題がやっぱりあって、その問題を言い表さない限りは時には両親の痛みであったり心の深い傷であったり、そういうことがあるわけで、そのことを、まあ、牧師に告白をして神様に許しをいただく、あるいは解決をしてきれいな心で死んでいきたい、これが、まあ、牧師としてその方々を見送ってきた実感なんですよ。人間というのは信者であれ未信者であれきれいな心で死んでいきたいと思うものなんですね。ましてや神を恐れ敬う弟子たちがイエス・キリストの体を例えばどっかに盗んで埋めておいて、さもキリストが復活したかのようにデマを飛ばして皆さん信じてくださいというようなことで殉教の死を遂げていかれるかということなんですよ。それは不可能です。そして2000年の歴史の中でこの復活のメッセージがそのまま伝えられて、真面目な人が真面目に受け取り、そしてその中には奇跡な人もいるでしょう。またいろんな人たちがいたでしょう。そういう人たちはそのまま世界中にいるわけです。この事実はキリストの復活が事実でなければ到底起こり得なかったことだと思うんですよ。デマは嘘はどんなにうまくごまかしてもどこかでバレてくるものです。小さな私たちの人生、一つ一つの人生でさえそうでしょ。ならばましてやこんなキリストの復活というものがデマであるならばありえなかったことなんですね。ですからキリストは死で終わることではなかったという明確な事実なんだ。それが事実であるとするならば、第二のメッセージはキリストの復活がもたらすところの私たちへの素晴らしいメッセージなんですね。それはこの今ヨハネの福音書を開けてもらっていると思いますが、ヨハネの福音書の11章の25節、これは何度も何度も読んで確認しておきたい御言葉ですね。ヨハネの福音書の11章の25節。第3版は201ページ、第2版は184ページになると思います。お読みします。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。死は終わりじゃないということです。天国に行くための一時的 通過点にしか過ぎないんですね。私たちキリストを信じる者にとって死は終わりではありません。最後の最後ではないです。そうではなくて、永遠の命に至る天国に行くための通過点、一時的現象にしか過ぎないということです。これは延命に勝る永遠の命の喜びなんですね。この希望が人生にあるかないかは、全然生き方が変わります。この中には成功者もいました。あるいはまた、この中には立派な知的な業績を上げた方もいるでしょう。いろんな方がいたとしても、死の問題が解決をしないまま人生を終わるというのは、やはり悲劇なんですよ。死の問題が解決をしている不安や恐れはあるかもわかりませんけれども、我々は悟って生きるのではなくて、イエス・キリストの言葉のに信頼をして、キリストが語られたこの言葉のゆえに、また自らも復活によって証拠を立ててくださったイエス・キリストの言葉、だからこそ信頼に足る言葉なんです。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。皆さんの中で、もし、求道者の方、あるいは親族の中で死が不安であるという方がいらっしゃったら、ぜひ、クリスチャンとしてこの死の希望を伝えていただきたいんですね。私もまた、祖母にもこのことを伝えました。私の父にも母にも伝えました。やはり愛する家族が同じ天国に行くことができるというのは、私にとって大切だとやはり思ったわけです。これを伝えないというのは、冷たい心だと私自身は思いました。やっぱり血肉を分けた家族が同じ天の御国に行くことができる世界を共有できるというのは、やっぱり切なる願いだと思うんですよ。これを伝えねばならない。またこれを何とかして形に表して、この復活のメッセージを、希望をお伝えしていただきたいと思うんですね。これは我々にとっての大きな使命でもあるわけです。さて、第3のメッセージは何かというと、ルカの福音書の中で大変シンボリックな言葉を神の使いは語ったんですね。ルカの福音書の24章に戻りまして、6節を読んでいただきたいと思うんですね。5節ですね。24章の5節、恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。婦人たちはイエス様の遺体を処理しようと極めて常識的な行動に出ていたんですね。それは香料を持ってきたとあるように、イエス様の遺体、砂漠地帯ですから腐敗が始まる、そのことがないように、金曜日に十字架にかかられたわけですから、金曜日の翌日は安息日です。ですから手早く仕事ができなかった。そのために日曜日にもう一度やってきて、もう一度遺体にきれいに香料を包んで腐敗が起こらないようにという、その思いの中で常識的なユダヤ人ならばやる営みをしようとしてきたわけです。その中に御使いが語ったことは、なぜ生きている方を死人の中で探すのですか。婦人たちが復活されたイエス様を死んだ墓の中に探そうとしたように、私たちもこの死人の中で生ける命を探す間違いをしがちだと思うんですね。私たちがこの命というときに、例えば命って何なんですか。今日息をしました、食べました、寝ました、これも命でしょうけども、これは命あふれる生き方ではないですよね。我々が求めているのは、長生きもそうかもわからないけれども、生きている実感でしょう。生き生きと生きる、生ける人生でしょう。あるいは生きがいを見出した喜びでしょう。あるいは困難な中にあっても平安を見出すことのできる、そういう安らぎでしょう。あるいは明日も生きるぞという、何かこう溢れるガッツでしょう。エネルギーでしょう。こういうものが命そのものでしょう。この を死んだ者の中に、本来はないのに、その中に探すという間違いを犯すことがあるんではないかと思うんですね。久保田咲という方、ご存知の人がいると思います。私たちの教会にもお招きした、ミリオンセラー、異邦人という歌を300万枚ですか。すごいヒットを飛ばした歌手ですよね。今は久米小百合さんというのですが、当時、芸名を久保田咲希。この人は、異邦人という歌を歌った後、しばらくして突然引退をしましたね。で、彼女は実はクリスチャンになったんです。で、私たちの教会にもお招きして、このピアノを弾き語りながら、セルフイメージということを非常にこう、大切なお話をしてくださいました。で、彼女は短い証をしています。どのようにして自分がクリスチャンになったかということ。この中に本当の命というもののあり場所というものについて考えさせられます。私をご存知の方には大抵異邦人という曲を歌った久保田咲希として知られています。久保田咲希としてリリースした7枚のアルバムを覚えていてくださっているかもしれませんし、突然音楽業界から引退した時は驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。けれども、私のキャリーも人生もあのように変わったのには良い理由があったのです。あっという間に歌手として売れてしまって、自分とは一体誰であり、人生は何のためなのだろうかと考えるようになっていきました。ポップス歌手としての慌ただしい生活の中で空回りし、ものすごく幸せになったわけでもない中で、私はふと子供の頃、聖なる教会音楽を聴いて感じたあの安らぎを深く慕うようになっていったのです。小学6年生の時、母に買ってもらったドーナツ版の G 線上のアリアがきっかけで、以来バッハが大好きになりました。その場で多くの音に触れていましたが、自分に一番ぴったりときたのがバッハの音楽のルーツでもある、教会で古くから歌われてきた聖歌や賛美歌でした。そして、歌手として成功し始めて、私は人生の問題に突き当たりました。本当に私を勝ちづけるのは何だろう。私に本当に生きる喜びを与えるものはこの華やかな世界なのだろうか。そういうことが私の心に突き上げてきたのです。いろいろ悩んでいた時に、聖歌などの背景にあるバイブルの世界を知りたいと思い始めたのです。そこで神様や聖書について勉強し、主イエスキリストの人生を私は見出したのです。おかげでポップスを歌い、スポットライトを浴びる華やかなステージから、天井塔しかない静かな教会の礼拝堂での賛美歌、聖歌に芸を置いたコンサートへ、私を見て、私を聞いてという世界から、私の背後にあるものを見て、聞いて、感じてほしいという願いへと、少しずつ変えられたんです。ちょうど私の心がキリストによって変えられたように。私たちは問わなければならないんですよね。一体命というもの、生き生きと生きれるもの、自分という人間がフルに自分自身を生き切らせてくれるもの、困難があっても跳ねのけていける力を見出す場所、私自身を勝ちづけるもの、それは何なのかということなんです。どこにあるのかということです。仕事ですか？お金ですか？あるいは才能ですか？私3つのことを言いましたけれども、それらは皆大切なものです。大切なものですけれども、本当のことを言えば、その中に命はありません。例えば、早い話がお金のことを考えてみましょうか。1億円、2億円、3億円、10億円というお金をしこたま蓄えてですね、お金を持ったとしましょう。お金がもたらしてくれるもの、それは何でしょう、物を買えるわけでしょう。しかしお金自体が命かというと、本当のところはですね、本命はお金がもたらしてくれるであろう安心感とか達成感とか、それが本命でしょう。仕事をして何が嬉しいかというと、 達成してきた喜びとか、あるいは満足とか、幸福とか、そういうものでしょう。本命はそこには、だから、1億円もらって、無人島に行って、物も店も何にもない場所でお金が価値があるか、何にもないでしょう。紙切れでしょう。お金の価値が下がったら紙切れでしょう。そうすると、本当の価値はどこにあるのかということが問われてくる。久保田早紀さんは、こういう霊的な300万枚のヒット曲を飛ばした瞬間、その問いに捉えられていたんですね。この華やかな世界が私なのかということでしょう。もう一つのお菓子を読みたいと思います。これは名もない溝口さんという人の証です。私は小さい時から負けず嫌いでがむしゃらに生きてきました。大学時代は野球部に属し、先輩のビンタ、監督の千本ノック、鬼コーチの俺がいいというまで走れなどのしごきにもひたすら頑張りました。400名のライバルの中から9名入るというその目標は1年生の時に達成しました。大学卒業後は東芝に入社し、社会人野球の選手としても活躍しました。チームとしては東芝が日本一になること、個人としては1万人のライバルの中から全日本代表25名の中に入り、ベストナイン9名の中に選ばれることが目標でした。5年目にこれも達成することができました。やがて33歳で野球部を退き、今度は同僚と仕事をすることになりました。それまでの輝かしい実績が少しでも評価されるかと期待しましたが、全く役に立たない状況に立たされました。そこで今度は仕事の中に目標を掲げ、再びがむしゃらに生きる生活が始まりました。10年遅れのスタートでしたが、頑張りが功を奏し、たった1年半で同期に追いつき、追い越すことができました。本当に頑張りさんですよね。出世レースのラストスパートが44歳の時に単身赴任という形でやってきました。しかし私は突然原因不明の病に倒れ、40日の入院と2ヶ月の自宅療養を余儀なくされたのです。長期にわたる療養はそのまま出世レースからの脱落を意味しました。見舞ってくれる友人と会うのが実際つらかったです。唯一の慰めは2人の息子が今の親父の方が好きだよと言ってくれたことでした。その言葉に涙しながら、今まで父親として夫として何をしてきたのだろうと考えさせられたのです。思い出したのは歌を忘れたカナリアという歌です。どんなにがむしゃらに仕事をしても、いつか仕事ができなくなる時が来る。そんな時、価値がないと見捨てられたらどうすればいいのだろうか。自分は自力で生きてきたつもりだったけれど、自分を生かしてくださっていた存在があるのではないか、そう思えてきたのです。そんな中で一度も教会に行ったことがないのに、ある日、泣き叫びながら神様に向かって祈りが出てきたのです。神様、許してください。私は傲慢な罪人でした。もう疲れました。その時、こういう声が聞こえてきたのです。ずっと待っていたよ。ずっと愛していたんだよ。やがてそれから夫婦で教会に行き、聖書の中に、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという神の言葉に接したのです。そして私は洗礼を受け、やっとがむしゃらに生きる人生から解放され、私は神様の御心にかなって、私らしく生きる喜びを感じる人生を体験し始めたのです。皆さん、あなたは本当に生きたいと思うでしょう。誰でもそうです。若い人でも、年配の方でも、働き盛りの人でも、仕事をしながら何を求めてますか。それは生き生きと生きる人生でしょう。なんでお金を儲けようとするんですか。お金によってもたらされるであろうという満足感とか幸福感、安心感でしょ。あなたはなぜ人々から評価されることを求めますか。自分の価値でしょ。それは一体どこに見出されるんですか。命を死人の中で探すのですか。なぜ探すのですか。それは極めてシンボリックな現代のメッセージではないですか。あなたは一体あなた自身の価値や生きる喜びや力をどこに見出しますか。最後にヨハネの福音書5章の39節と40節を読んで終わりたいと思うんですね。 ヨハネの福音書の5章の39節と40節。ヨハネの福音書の5章の39節と40節です。183ページですね。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。本当の命はイエス・キリストの中に深い平安、力、喜び、価値、これらがキリストの中にあるんです。あなたもそれを求めているんです。聖書もその一つであるかもわからない。しかし聖書という勉強では命は得られないんですよ。聖書を通してイエス・キリストの中にこそ本当の命がある。このことを知っていただきたいんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、復活というメッセージ、いやメッセージ以上に復活をしてくださったイエス・キリストご自身を感謝します。このお方の復活の事実のゆえに私どもにも永遠の命が与えられる、その道が開かれました。ありがとうございます。多くの方々を見取ってきて、この永遠の命に至る喜びがどんなに深いものであるか、人生の勝利者であるかのように思わされてまいりました。天の父様、この教会に集うお一人お一人が全て例外なくイエス・キリストの中に永遠の命を見出し、イエス様を信じて死に打ち勝つ人生を見出していかれることができますように、これから祈ります。また私どもはもう一度自分の人生において命がどこにあるのか、命あふれる生き方がどこにあるのかを問われます。死人の中にどうしてあなたはそれを探すのかと御使いに言われたように、私どもにもそれが鳴り響きます。天の父様、お一人お一人がこの命あふれる生き方をイエス・キリストの中に見出すことができますよう、これからお祈りいたします。あなたの豊かな祝福がお一人お一人にありますように、尊い御子イエス様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。それでは、生産式を行いますので、